コリントの信徒への手紙を学んでいます。少しここに至るまでの、文脈をもう一回たどっていきたいと思います。で、この手紙を書いているのがパウロです。で、パウロがコリントの町にコリント教会を築きました。開拓伝道というところです。で、やがて、1年半時間を経て、土台を作ったと。で、その後、パウロは、教会を離れます。で、やがて、2年余りが経つんです。で、この間に、教会は、急成長を遂げたと。こんな風に考えられます。急成長っていうのは、信徒の数が増えたわけです。コリントっていう町は、貿易の中継地点のような町でした。陸路も、それから、海路も、二つ道を持っていて、東と西を結ぶ、中継地点のような役割を持っていた。で、特に港が2つあったということで、港が2つあるっていうのは、いつでも寄港できるっていうことになります。で、当時ですから風向きが変わると寄港できないとか、出発できないとかいうことがあるわけで、港を2つ持っていたっていうと、そういうことにあまり影響されずに航海ができると。こういうことで貿易が盛んであったと。で、一言で言うと、コリントっていう町は、人と物とお金が行き交う、そういう町でした。で、そういう中でコリントの教会ができて、人が増えた。コリントの教会はいろんな人がいる教会になりました。ユダヤ人がおり、ギリシャ人がおり、奴隷の人がおり、自由な身分の人がいた。で、貧富の差も激しかったようで、豊かな人もいれば、とっても貧しい人もいたと。こういう教会であったようです。で、このようにして教会が成長したっていうこと自体は幸いなんですが、その中でトラブルが起こりました。いくつかあるんですが、その中の大きなトラブルの一つが、霊的熱狂主義者と呼ばれる人の存在です。で、この人たちは非常に信仰熱心でした。とってもよく学ぶんです。で、同時に彼らは霊的な賜物を持っていた。で、第一コリントを見ていきますと、威厳という言葉がところどころに出てきます。威厳。で、これ威厳って何ですかっていうと、言語としては意味不明。言葉としては、体を成さないというか、何を言ってるかわかんないんですね。ごにょごにょごにょと言うと。そういう仕方で神様に祈っていると。聖霊に促されて、一般的な言葉ではないんです。平たく言えば意味がわからない。そういう言葉で神様に祈ると。こういうことがありました。で、現代でも威厳を語る、威厳で祈る人はいます。で、これ自体は異常なことでも困ったことでもなかった。で、ところがこの霊的熱狂主義者っていう人たちは、過剰というのか、大騒ぎしながら祈ったようなんですね。それこそ霊に取り憑かれたようにして、威厳を語る、威厳で祈るみたいな。で、そうすると、教会に初めて来た人は、一体何なんだここは、みたいな、そんな風になってしまう。そして、この霊的熱狂主義者っていうのは非常に自己確信の強い人たちで、学びもするし、それから霊的な体験もすると。で、そんなことで自己確信が強くなっていくんです。で、いつしか、俺たちは特別だと。もうすでにキリストの復活を得ていると。世にあるけれども、俺たちはもう世のものではないと。で、この世のいろんな掟、ルールがあるわけですけれども、もう我々はキリストのものだと。この世とはもう一線を画していると。この世のものではないと。世の掟からは自由だと。何やったって許されると。こんな風に信仰を逸脱していくんですね。で、正当な信仰ですと、私たちは、世にありながら、救いの完成を目指して、世を旅すると。こんな風に考えていきます。ところが彼らはもう、パーフェクトだと。完全に救われていると。世にありながら、俺たちは完全な救いを得てるんだと。こんな調子でした。で、ここら辺で信仰を誤っていきます。で、彼らは、自分たちが謝るだけではなくて、人を見下すんです。で、あなた方の信仰は中途半端だと。弱いと。で、そんなんでダメだみたいな。 そういったこう上から目線といいますか、自分たちの熱心さであるとか、霊的な体験であるとか、あるいは到達した境地であるとか、で、そういうものを誇って、そうでない人たちを見下していったと。で、教会が大きくなりますから、いろんな人が来て、まだ信仰がよくわからないっていう人もたくさんいるわけです。で、そういった人たちを下に見ると。まあ、こんなことがあった。で、そして教会はこういうところでこう混乱していったわけです。で、この時パウロという人はエフェソというところにいました。で、すぐにも、まあ、コリント教会が混乱していますから、エフェソからコリントに行きたいところなんですが、パッと行くことができなかった。で、そこで、とりあえず手紙を書いた。これが私たちが読んでいる第一コリントということになります。で、前回まで12章をずっと学んできました。で、12章の大きなテーマの一つが教会です。で、パウロは12章でコリントの人たちに教会ってのはこういうところなんですよってことを教えるんです。で、申しましたように、霊的熱狂主義者っていう人たちがいて、まあ、彼らが教会を仕切ってるっていうか、大きな影響力を与えてるんです。で、逸脱した信仰なんです。正しい信仰じゃない。で、そういう人たちが教会の中でリーダーシップを取ろうとしていると。で、そうじゃないだろうっていう人たちももちろんいるわけで、その中で教会は混乱しています。で、そこでパウロは12章で、教会っていうのはこういうところなんだってことを教えたわけです。で、パウロが用いたのが人体の例えでした。人の体です。人間の体を思い浮かべてみようと。手があり、足があり、目があり、鼻があると。で、みんな違うじゃないかと。そして働きがみんな違う。要は、手と足に優劣をつけることはできないわけです。働きが違うし、それぞれが必要だからです。で、パウロは、教会ってのはそういうところだって言うんですね。みんな違うし、できることも違う、役割が違うと。手と足比べたって意味がないし、手が足に向かって、俺は足じゃないから教会じゃないんだと。体の一部じゃないんだと。言ったって意味はない。で、違うみんながイエス様に集められて、一つの共同体、一つの体を作ってるのは教会なんだと。だから、威張るなって言ってるんです、パウロは。まあそういう言葉は出てこないですけれども、霊的熱狂主義者の人たち、信仰熱心だと。あるいは賜物を持っていると。そういうところで、他の人たちを見下すような、そういうことをしちゃいけない。教会ってのはそういうもんじゃないと。お互いが違って、違うから補い合って、生かし合って、一つの信仰を生きているんだ。で、このことを教えてきました。で、こういう文脈の中で、パウロは今日のところに入っていくんですね。で、最高の道を教えようって言うんです。で、この最高の道を教えようっていう言葉なんですが、ここにも意味が込められています。で、霊的熱狂主義者の人たちは威張るわけですね。俺たちはこんな賜物を持ってるし、俺たちは信仰はここまで行ってるんだみたいな、威張っている。で、これに対して私たちは何の賜物も持ってないし、信仰もよくわからない、がっかりしている人たちもいると。で、そういう教会に対して、いやいや、そうじゃなくてベストの道があると。これを言うわけです。で、そういう文脈の中で今日のところが始まっていきます。13章の1節からもう一回見ていきましょう。初めから読みます。そこで私はあなた方に最高の道を教えます。たとえ人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも、愛がなければ私は騒がしいドラ、やかましいシンバル、たとえ予言する賜物を持ち、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようとも、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しい。全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、愛がなければ何の益もない。信仰でつまずいている、賜物のことでやり合っているんです。で、そうじゃないと。もっといい道がある。ベストの道がある。これを教えよう。人々の威厳。これはわかるわけですが、天使の威厳。これ天使の威厳という威厳があるわけではありません。要は、どれほど優れた威厳を語ろうと思う。そういう表現です。 もう人間レベルの威厳じゃないと。天使レベルの威厳を語ったとしても、愛がなければ、うるさいだけだっつってるんです。で、予言っていうのは、インスピレーションをいただいて、神様から直接メッセージをもらうことです。で、それを人に語るわけです。で、神様今こういうふうに言っておられると。神の御心はこうだと。霊感に感じて、精霊に感じて、神のメッセージを伝えることですね。予言する賜物を持っている。で、次が、あらゆる神秘とあらゆる知識に通じて、で、これは信仰の知恵ということになります。まあ、信仰の奥深いところを知っている。深い洞察力。これを持っていたとしても。ですから、威厳で大きな賜物を持っている。あるいは予言とか知恵によって人にいろんなことを教えられる。神様のメッセージを示すことができる。だから素晴らしいことなんですけれども、そういうことがあっても愛がなきゃ意味ない。で、山を動かすほどの完全な信仰、これは奇跡のことを言うと言います。山を動かすほどの完全な信仰って何ですかと、奇跡を表すことができる。で、多くの場合、病気を癒すとか、あるいは悪霊を追い出すとか、そういうことです。で、信仰があって、一般にはできないことができると。苦しい人がいて、その人が手を置いて祈ると癒されるみたいなことが起こったんですね。で、そういうことができたとしても、愛がなきゃ意味がない。で、全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも、誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも、と。まあ、これはもう書いてある通りです。愛がなければ、私に何の益もない。これは当時のコリント教会に対するパウロの教えですが、痛烈な批判でもあります。あなた方は熱心だと。いろんなところで霊の賜物を持っている人がいる。結構だ。だけど愛があるか。愛がなきゃ無に等しい。何にもないのと同じだっていうんです。ですからこれは非常に厳しい、書き方は穏やかで、まあパウロは慎重にものを言ってるんですけれども、中身としては強烈なコリント教会に対する批判、あるいは反省を促す言葉です。信仰熱心、結構だ。賜物がある、結構だ。だけど、あなた方に愛があるか？それがなかったら何にもないぞと。このことを言うんですね。これちょっと日本の教会っていうのを振り返りたいんです。で、日本の教会は、聖書の言葉と信仰っていうものをとっても大事にしてきました。で、なんで大事にしてきたかっていうと、日本の教会は戦い続けているからです。伝道する教会です。日本の教会、あるいは日本のキリスト教っていうのは。で、それ言ってみると、プロテスタントであれば幕末から宣教師がやってきて、明治期に入って、まあ、本格的に伝道を始めます。で、教会が立っていく。で、明治の時代からプロテスタントの宣教の始めから今日に至るまで、日本のキリスト教は宗教のマイノリティです。少数派です。で、ただ数が少ないっていうだけではなくて、常に戦ってきた教会です。浅草の近くに行くと、下屋とかっていうのがあって、浅草の近所、あるいは下屋界隈っていうのは大きなお寺さんがたくさんあります。お寺のまあ密集地の一つですよね。お寺さんの土地とか境内っていうと広いんですね、とっても。で、立派な建物が建っていると。で、おそらく聞いたことないですけれども、このお寺さんの歴史どんくらいですかっていうと、何百年っていうのはザラだと思います。500年みたいな。そのくらいの歴史は優にあると思います。で、大体そういうお寺さん行くと、宝物っていうのを持ってます。宝物です。重要文化財に匹敵するような、そういったものを持ってるっていうのが多くの場合だと思います。そういったこう、文化的な力といいますか、そういうものは強いです、ものすごく。ちょっと一例申しますけど、私、新学生の時に、秋田の牧師、年配でした。もう70過ぎてるお方でした。私が学生の時ですけれども。で、秋田の牧師がやってきて、地方の伝道っていうことで話してくれたんです。一家して洗礼を受けるって人がいるっていうんですね。そうすると、仏壇どうしようかって話になるっていうんです。と、その牧師は、私のところに持ってきなさいと。 で、仏壇持ってきて、先祖代々の位牌があって、その牧師はそれを教会の裏で焼却すると。まあ、宗教的に言えばお焚き上げ。今まで手を合わせて拝んできたものですから、粗末にするっていうことも、キリスト信仰に変わっても、家族ははばかられるわけです。で、どうしていいかわかんないと。で、私のとこ持ってきなさいっていうことで、お焚き上げにしますよ、ということなんですね。で、仏壇持ってくるっていうのはどういうことかっていうと、もう一族、親族とも一線を画するっていうことです。それから地域社会とも一線を画するっていうこと。まあ言ってみると村八分覚悟ってことです。そうやって、キリスト信仰に生きていく、そういう現実があるんだっていうことを、その秋田の年配の牧師は、まあ、学生たちに教えてくれたんですね。都会ですとそういったことが見えにくいんですけれども、地方は地域とか親族の縛り、絆と言いますか、それはとっても強い。で、キリスト信仰を持つっていうのはそれから逸脱していくっていうことです。場合によるとそういう絆を切る、あるいはちぎっていく。ちぎるから痛みが走るんですね、お互い様。で、そういうことをして信仰を守っていく。まあ、こういった伝道の背景があります。で、そこで日本のキリスト教会は、とっても聖書の言葉、信仰っていうのを大事にしていきます。大事にしていかないと立っていけないし、伝道していくことができない。で、それ自体はとっても尊いことです。で、同時にそこから辛いものが起こってくるってこともあります。熱心な信仰が自慢になるんです。で、信仰熱心な人は不熱心な人を裁きます。そういう傾向が強い。私もいろんな教会に関わってきたっていうか、いろんな教会を知っています。で、そういうところで、まあ、お世話になって育てていただいたんですけれども、同時に信仰があって愛がないっていう教会あります。残念だけど、たくさんあります。熱心なんだけど、愛がないっていう教会があります。ある教会ですけれども、その教会で中心的な信徒の方がいて、その人の口癖は、祈って始めましょうと。祈りましょうと。それがその人の口癖でした。立派な信仰でした。そしてその方は牧師とトラブルを起こして大騒ぎになってっていうことがあったんですね。きっと愛があればそんなことにならなかったんじゃないかなっていうふうに思うようなことでした。信仰の熱心さ、これは大切なことなんですけれども、そこに愛がないと信仰が生きないわけです。で、信仰っていうのは本来愛を生み出していくっていうものですよね。イエス様に愛され許されている、そこから愛が生み出されていくものです。そして同時に、その愛が信仰を生かしていくはずのものです。で、今日のところでパウロは、愛がなきゃ虚しいっていうことに、すべてがないと同じだと。で、ここで気をつけたいのは、パウロは愛と信仰を対立させてるんじゃないんです。愛と信仰は一つのものなんです。裏と表一つのもの。信仰があって、裏ひっくり返して何もなかったら困るじゃないかと。信仰があって、裏ひっくり返して愛がある。愛があって、また裏ひっくり返すと信仰がある。ここで、私、自分にとっても、人にとっても、信仰っていうのは意味のあるもの、力のあるものになっていく。愛がなきゃダメでしょう。このことを言うわけです。で、ここで私たち問われるわけです。パウロは、愛と信仰は一つだと。愛がなければ何もないのと同じじゃないかと言ってるわけです。じゃあ愛って何ですかと。なんか教会に来てニコニコして声かけられてもなんかちょっとめんどくさいなっていうのにありますよね。で、そういうことをパウロは求めてるわけじゃないと思うんですよ。で、ここで私ずっと考えて、愛って何なんだろうな。 で、一つ思い出したことがあります。ご紹介させていただきたいと思います。先代のローマ教皇ですね、まあ、カトリックのお話ですが、去年の4月にフランシスコっていう教皇が亡くなりました。で、あの方のエピソードなんですね。フランシスコのまあ晩年に近い時だったと思います。場所はローマの郊外なんです。で、野外でした。まあ、なんか公園みたいなところです。そこで小さな集会を開いてるんです。で、まあ、おそらく外国でやったらもう大変なことになっちゃったと思うんですけども、まあ、場所はローマっていうことで、まあ、地元なので、そんなにワーワーしたようなことじゃなくて、ごくこう地味な集まりでした。私も動画で見たんですけれども、教皇が行って、まあ、左右に司教の方だと思いますけれども、まあ、会場のようにして人が座っていて、公園のようなところがあって。で、その集会何かっていうと、子供の集会なんですね。おそらくまあ、子供を記念するような、覚えるような、まあ、日本的に言うと子供の日みたいな、子供の祝日みたいなのがあるんだと思います。で、子供の集まりなんです。で、教皇がここに行って、で、15メートルぐらい離れているところに、子供たちの椅子が5つぐらい置いてあって、そこに子供が並んでるんです。5人。座ってるんです。で、その子供たち何するかっていうと、教皇に質問するんです。まあ、なんか集会があって、その後の質問コーナーみたいな感じで、子供の代表が5人ぐらい座っている。本当に小さい子供です。幼稚園の年長さんから小学校2年生ぐらいまでって、そんな感じの子供たちでした。で、まあ、順番に教皇に質問して、で、教皇が答えると、こんなことですね。で、5歳の男の子の番になったんです。で、マイクの前に立つんです。人がいっぱいいますから。後ろの方に大人なんかいっぱいいて、囲んでる形です。で、5歳の男の子が順番になってマイクの前に立つんですが、もじもじしちゃうんです。で、まあ、司会役の司教の方に、まあ、促されて、話してごらんみたいな。だけど話せなくて黙っちゃって。で、とうとうその子供は泣き出しちゃうんです。ベソかいちゃうんです。で、この時に、向こうで座っているフランシスコですね。で、彼が手招きで呼ぶんで、その子供のことを、泣き出しちゃった子供のことをね、こっちおいでって感じで、手招きするんです。で、そうすると子供はトコトコと教皇のところに来ます。で、5歳の子供ですから体格は大きくないです。で、教皇はひょいと抱き上げて自分の膝の上に置くんです。で、こういう感じで。で、子供の頭は教皇の胸にある感じですね。顔は教皇の胸に伏しているような感じです。泣いているので。で、教皇はその子供に何て言ったかっていうと、小声でこう言ったって言うんですね。私にだけ話してごらん。私にだけ話してごらん。で、そうすると、その子は、教皇の胸に、こう、顔をうずめるようにして、で、話し出すんです。で、教皇は、その子の口元に耳を傾けるんです、こうやって。で、子供は、小さな声で、教皇の顔を見上げるようにして、こう抱っこされてるんです。話を始めるんです。と、教皇はそれを聞いて、ってうなずくんです。で、もちろん聞こえません。マイクは入ってませんから。時間的にすると2、3分です。長い時間ではありません。で、子供はひとしきり話して席に帰ります。と、フランシスコはこう言うんです。マイクを通して集まっている人たちに。で、その子供の名前がインマネールっていう子なんです。で、教皇はこう言いました。今、インマヌエルに断って了解もらったんで、皆さんに話しますと。で、そう言って話を切り出します。で、この子には4人兄弟がいる。4人全部洗礼を受けていると。お父さんが許してくれたんだと。だけど、そのお父さんは、つい最近亡くなった。で、このお父さんは、子供たちに洗礼を許してくれたんだけど、自分は神様を信じていなかった。で、インマヌエルは、お父さん、天国に行けたのかな？このことを心配している。インマネルはお父さんのことを愛している。尊敬している。そしてお父さんは4人の子供たちみんなに洗礼を授けることを許してくれた。で、ここで教皇は問うんです。集まってる人たちみんなに。私は皆さんに聞きたいと。インマネルのお父さんは天国に行けたんだろうかと。私たちの信じている神様は彼のお父さんを拒否したんだろうか。皆さんはどう思う？ 回収に聞くんです。で、回収は、ノーだと。ノーだっていうのは、お父さんを神様は受け入れないってことはないっていうんですね。受け入れてくれている。こういう返事をするんです。集まった人たちみんなが。大丈夫だと。お父さん天国にいる。こういう返事です。で、教皇は今度は男の子、インマヌエル君に言うんです。君の質問の答えは今聞いた通りだ。その子は納得するんです。私その話を聞いて動画も見たんですけれども、5歳の子供がたくさんの人が集まって、大人が集まって、で、ローマ教皇に質問する。言葉が出なくて泣き出してしまう。ありがちなことだと思います。普通だったら、順番変えて落ち着いたらまた話そうね、みたいなことになるんだと思います。あるいは今日は無理かな、みたいなことで終わっちゃうかもしれない。だけど、フランシスコっていう方は、手で招くんですね。私これ結構すごい、いや、とってもすごいことだと思います。彼は、洞察してるわけです。この子は、言いたいことがある。言わなきゃいけないことを思っている。だから、飛ばしちゃダメだ。おいで。大事なことを私に言いたいんだろう。来なさい。そして子供はやってきた。で、多くの人に言わなくていい。私にだけ言ってごらん。それはもう、たくさんの人がいるんですけれども、一対一の密室での話し合いのようなことです。子供は、教皇だけに自分の気持ちを伝えているんですね。私たちが考えると、教皇ご自身がお父さん大丈夫だ、天国にいるよって、いや、いいじゃないかという気がします。だけどこれはカトリックの世界で、教皇はそれは言えないんです。キリストを信じ、洗礼を受けて救われるっていう教義がありますから、神様を信じてないお父さん、洗礼ももちろん受けてない、天国にいるよって教皇が言ったら、大変なことになってしまう。カトリックの教会が混乱することになっちゃう。だから言えないんです。そして彼は人々に問うた。私たちの信じる神は、このお父さんを拒否するだろうか。人々は答えた。拒否しない。そして教皇は子供に、インマヌエル君に、これがあなたの答えだ。5歳の男の子の心を救っているんです。小さな出来事ですけれども、なんかこう、愛っていうのはこういうことなんだろうなっていうふうに思ったんです。小さな子供、小さいからって関係ないですね。子供も救われたいんです。福音の言葉が必要なんです。フランシスコはそれにきちんと対応した。愛という仕方で対応したお方なんだと思います。で、パウロがここで信仰とか賜物とかいくら豊かであっても愛がなきゃ無に等しいっていうのはこういうことだと思うんですね。最高位の聖職者だからとかなんかそういうことではなくて、イエス様を信じて生きている、そういうものの言葉と行いがあると思います。パウロは私たちにそれを求めているんだと思います。何かこう、いろんな人を受け入れましょうみたいな、そういったスローガンではなくて、目の前にいる小さな者の心のうめきを聞き取って、そこにキリストを置くような、パウロはそういう愛を求めているんだと思います。で、私たちここまで聞くと、素朴に、ああ、ハードル高いなと思います。ちょっと私に死ぬまでできるかしら、みたいな。だいたい子供なんていうのは遠くから見てるから可愛いんで、近くに行くとなんかめんどくさくなるんです。で、ここでね、注目したいのがパウロの考え方なんです。今日の愛の章って言いますよね。で、初めのところなんて書いてあるかなんです。それが、12章の31節ですよね。あなた方は、もっと大きな賜物を受け取るように熱心に努めなさいです。あなた方はもっと大きな賜物を受けるように熱心に努めなさい。で、この言葉で愛を語るんです。パウロは、さあ頑張りましょう、さあ愛しましょうとは言わない。賜物を求めようって言うんです。 賜物を受けるように、熱心に努めよう。愛は賜物だっていうんです。そして、愛の章が終わった14章の一節です。愛を追い求めなさい。パウロにとって愛っていうのは、いわゆる努力目標。さあ頑張りましょうと。さあ愛するんですよ、みたいな。そんなこと言わない。愛って神様から与えられるものだと。だから、求めようって言うんです。ここでイエス様の言葉を思い出すんです。ルカの福音書の9章です。読んでみますので、どうぞ聞いててください。ルカの9章、シエスの御言葉です。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである。私を受け入れる者は私をお使わしになった方を受け入れるのである。私たち最初に覚えたいのは、私たちがイエス様に受け入れられたんです。私たちがインマヌエル少年です。心に重荷があって、どこに持って行っていいのかわからない、そういう私たちをキリストが抱き留めてくれたんです。私にだけ話してごらんと言って、このキリストの愛によって生かされているのは私たちです。だから、そのことを思い出して、イエス様の愛を求めて、そして、隣人と愛を分かち合う、あるいは、人に愛を注いでいく、このことを始めたらいいと思います。パウロはそういうことを言っています。さあ、頑張ろうではなくて、愛されている私たちです。あなたがイエス様の手の中にいるんです。それを思い出して、愛の努力をしていく。イエス様だけじゃない。キリストに愛されている私たち、振り返れば、いろんな人から愛されているし、助けられてきました。じゃなかったら人は生きられません。いろんな嫌なことはたくさんあるんですけれども、それが全てじゃない。尊いこと、ありがたいことが、いくつもあります。その一つ一つを覚えて、私たちがキリストの手の中にいること、腕の中にいることを覚えて、たくさんの人から尊いものをいただいて今日に生きている、至っているってことを思い出して、愛の努力をしてみる。その時、私たち幸いになる。私たちから神様の愛、救いが広がっていく。パウロはそのことを私たちに告げています。お祈りしましょう。父なる神様、あなたに愛されている私たちです。この愛にとどまらせてください。そしてなお恵みをいただいて、私たちが受け入れられたように隣人を受け入れ、私たちが愛されているように隣人を愛する者とならせてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。